こんにちは。今回はですね、人の心をぐっとつかむような物語、その作り方の秘訣、これを探っていきましょう。お手元にあるのは神々の火を盗めっていう物語創作の講座から抜き出した資料ですね。ここからまああなたが物語を作る上での、あるいは読む時にも役立つような何か革新的なエッセンスを引き出せたらなと、そう思っています。
この資料が示している視点で、非常に刺激的なのは、物語作りって、才能だけじゃない、技術として習得できるんだっていう点ですね。特に面白いのが、その近道として、尊敬する作家の名作をですね、徹底的に分析する。で、その構造とか技法を、いわば、リバースエンジニアリングする。
リバースエンジニアリングですか？
つまり、設計図を読み解いて、それを再現してみると。これを推奨しているんです。
なるほど。設計図を読み解くですか。単に真似するんじゃなくて、もっと深い分析がいるって感じですね。資料だと、オーヘンリーみたいな大家の作品が例に挙がってますけど、具体的にはどういうふうに分析するんでしょう。その、面白さの本質を解き明かすとありますけど。
そこが重要ですね。オーヘンリーの短編なんかを、じっくり分析して、読者がなんでこれを面白いって感じるのか。その構造、つまり読者の心を動かす仕掛けとか展開のパターン、これを面白さの本質として抽出する、そういう作業が求められると。で、資料によれば、物語にはジャンルごとに非常に効果的な型が存在するって言ってるんですね。
なるほど。その型を知ることが面白い物語への近道になると。いくつか紹介されてますよね。例えばファンタジー、これ異世界へ行くだけじゃなくて、どうやって帰ってくるか、その帰還のプロセスが重要だって指摘されてますけど、これはどういう意図なんですかね。
ファンタジーでの帰還というのはですね、主人公が異世界で得た、経験とか成長とか、それを現実世界にどう持ち帰るか、それによって物語全体に意味が生まれる、そういう不可欠な要素だと考えられますね。だから、旅立ちのワクワク感だけじゃなくて、その旅が何をもたらしたのか、その変化を描くのが大事ということでしょう。
なるほど。コンゲーム、詐欺物についても面白いですね。美しい言葉なんかより、秘密とトリックで読者を騙すことに集中すべきだっていうのは、これはかなり実践的なアドバイスに聞こえますね。
そうですね。読者の予想を裏切る、そういう知的なゲームとしての側面、これを強調してるんでしょう。次にラブストーリーですが、これも、ちょっと意外な視点かもしれません。読者は二人が結ばれることを願うけれども、作者はむしろ、障害とか愛が終わる瞬間、こっちに焦点を当てるべきだと。あなたはどう感じますか？
切ないですけど、確かに心に深く残る物語にはそういう要素が多いかもしれませんね。はい。サスペンスとかヒーローものはどうでしょう？
サスペンスはですね、恐怖による緊張感をもうギリギリまで高めて、その後の解放感。これが読者の日常の鬱憤を晴らすカタルシスになるんだと。で、ヒーローものは読んだ後、あなたがその主人公に憧れて、現実で何か行動を起こしたくなるような、そういう力を与えることを目指すべきだとされていますね。
はあ、それぞれの方が読者の特定の感情とか欲求にうまくお応えるように設計されてるわけですね。実際、資料にはこの方を学んだ受講者の声も載っていて、自己流から脱却できたとか、具体的な武器になったみたいな感想があって、中にはプロデビューした方もいるとか。
ええ、それはこのアプローチの有効性を示唆してますよね。面白い物語には、やはり再現可能な構造があって、それをちゃんと理解して活用することが、単なるインスピレーションに頼るよりも確実な方法なんだ、と。これが資料の根子ですね。先人たちの知恵を体系的に学ぶということだと思います。
評価の立った名作から、普遍的な面白さの法則を学び取ると。あなたが次に物語に触れるとき、あるいはご自身に何か作り出すときに、この視点を持っているとまた違った発見があるかもしれませんね。
まさに。原体として、この資料は名作の構造分析を通じて、効果的な物語創作への道筋をはっきりと示していると言えるでしょう。物語をより深く楽しむため、あるいは生み出すための一つの、強力なツールになり得るんじゃないかと。
なるほど。型を学ぶことの有効性はよくわかりました。ただ、あなたも疑問に思うかもしれませんが、一方でその確立された型を意識しすぎると、今度は書き手自身のオリジナリティとか、その人だけのユニークな声っていうのはどうなるのかなと。
型に学びつつもそれを超えていく、あるいはその中で自分だけの何かをどう表現するのか、そのバランス、このあたりを考えてみるのもまた次なる探究として面白いかもしれませんね。今回はここまでです。ありがとうございました。